今日はエリシャ、温かい心の預言者の4番目の聖書からお分かちしたいと思っております。水を満たすという題をいただきました。本当に水に満たされるということ、乾いた地に豊かに水が供給されるという奇跡を、不思議をこのエリシャがした、そのお話ですけれども、実際にあったことでございます。そしてその場所を第二列王記3章13から20節、読んでみたいと思います。皆様と交互に読んでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。私が13節、皆様が14節というふうに読んでいきたいと思います。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母親の預言者たちのところにおいでください。父はアハブ、母は、これはイサベルですか。その非常に悪女として、偶像礼拝をシリアからこちらのイスラエルに持ち込んだもの、お母さんがそうですね。そのアハブと、ザベルの子供がこのイスラエルの王として言われていることです。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。しかし今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、
彼らは次のように言った。主はこうおっしゃられる。この中に水を掘れ。
主はこうおせられるからだ。風も見ず大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。あなた方もあなた方の家畜も獣をこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石黒で台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんとエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。このように不思議が書かれております。この物語の背景は、イスラエルの王ヨラム、その母は、そのイゼベルですね。で、父はアハブ王でございます。で、南のユダ王国は6代目のヨシャパテ、そしてこのユダの王ヨシャパテはエリシャに、愛子を受けておりますけれども、ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり12年間王であったと書いてありますが、これは約紀元前860年頃でございます。で、モアブ王の反乱に端を発して、ユダの王とエドムの王と、このエドムはイスラエルの属国となっておりましたので、そのエドムの王も参加して、このヨラムと3人で反旗を翻したモアブ討伐に出かけることになったわけです。で、場所はエドムの荒野でございます。で、ここに書いてありますが、子羊10万頭と牡羊10万頭分のこの毛皮をですね、イスラエルの王に貢ぎ物として納めていたと。で、それをそのアハブ、ヨラムのお父さんのアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いたと書いてありますけれども、羊の毛10万頭っていうのは皆さん想像できますか。私たちはケニアにいましたので、羊のをよく食べるんですね、羊の肉を。で、その毛皮がたくさん売ってます。で、なめすことなく時々道端で売ってるんですけど、もうこのぐらいの大きいですね。そしてこのもこもこと厚いんですけども、それが10万枚ですからね、大変な数ですから、きっとモアブの王様も、これはもうつらい、 やめようということになったろうと思います。でそのように貢ぎ物を納めることに、反乱をしたというわけです。それでこの3人の王様が討伐に出かけてきました。でその問題がここで発生します。討伐に出かけていったんですけれども、水の不足が起きるわけです。その一緒に出かけましたけど7日間も回り道をしたので陣営のもとものと後についてくる破竹のために水がなくなったと書いてあります。なぜその戦争に行く人が家畜を連れてると思いますか？食料なんですね。もう食料持参で戦争に出かけていくというわけですから、まあ、本当にケニアにいました時ね、旅行する人も食料持参で生きてる鶏をこう抱えてねバスに乗ってる姿を見ました。さすが羊になると大きいですから見ませんでしたけれども、食料持参でしたから本当に、水が必要だったわけです。でなぜこの7日間も回り道をしたかというと、皆さん地図をこう想像すると分かりますけれども、モアブはイスラエルの、東側にあって、そしてエドムはユダの南側にあります。ですからイスラエル、ユダ、モアブが3つ連合してこの視界を隔てた向こう側のモアブに攻め込むわけですから、本当は東側を取った方が早いんですけども、でそれは大変厳しい谷、深い谷があったので、大勢の人が歩く、軍隊が歩くのには厳しかったので、視界の、西側の道を通ってエドムの方を通っていったわけです。でその回り道をしたので、水がなくなってしまったということです。で、この時にイスラエルの王様は非常に悲劇的な考えをして、こういうふうに発言しています。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も今そこ読みましたね。でイスラエル王の悲観的な考えによる敗北的宣言をしています。アーシュがこの3人の王を召されたのはモアブの王の手に渡すためだったのだと、もうこの水がなくなったことでもうダメだというふうに弱音を吐いているわけです。ですから水がないことと弱音を吐く王様がいたということで、どうしようかというふうに問題が勃発したわけです。でその問題解決への提案として、ユダの王様ヨシャバテという人で、これは南王国のユダの王様ヨシャバテは非常に、神様に、愛された器です。で彼はこう言っています。ここに主の御心を求めることのできる主の預言者はないのですか。神様の御心を伺ってその助けを得るための預言者はないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えていった。ここにはシャファテの子エリシャがいます、エリアの弟子ですと、こういうわけですね。でこの心温かな預言者エリシャの助け、エリシャはもともともっと北の方のイスラエルの住んでましたけど、たまたまこの南の方に下っていたということで、エリシャの助けを求めて3人の王がエリシャのもとに下っていきました。でこの下っていくというこの下るという言葉が後で、大きな意味を持つことになります。で、だいたい下っていくことが問題解決の糸口になると私は書かせていただきました。でエリシャのもとに3人が行くわけですけれども、イスラエルの 王へのこの冷たい対応はここの13節に書かれています。私とあなたの間に何の関わりがありましょうって、こう言われると辛いですね。 No pro ね、 No relationship at all でね、もう非常にこうピシャッとドアを閉められたようで、あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでくださいって、このバールの預言者たちに行けとこう言ってるわけです。するとイスラエルの王はこう答えるわけです。いや、主はこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだからというふうに、非常にこれはちょっとトリッキーな答えをするわけですね。で、 どっちかというと賢い答えで、するとこのイスラエルの王様の答えに対してエリシャはこう答えます。ユダの王ヨシャパネのためなら助けよう、主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパネのためにするのでなかったら、私は決してあなたに目も留めずね、あなたに会うこともしなかったでしょうって。もう本当にこの差は何でしょう。イスラエルの王様とユダの王様に対してエリシャは全く 100% ですね、違う態度を示すわけです。でなぜそのエリシャヨシャパテの方はエリシャはヨシャパテの方にそのような素晴らしい愛子を示したかというと、彼はこういう人物です。列王記第1の22章の43節に書いてあります。ヨシャパテはその父アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行ったと書いてあるんですね。ですからヨシャパテのゆえに私はじゃああなた方を助けましょう、で助ける方法をお教えしましょうというのがエリシャの答えでした。でその答えの内容はどういうことかというと、この16節をご覧ください。主はこうおっしゃられる、この谷に溝を掘れ、溝を掘れと言うんですね。で、風も見ず大雨も見ないのにこの谷には水があふれる、あなた方もあなた方の家畜も獣をこれものですから、水が流れてきた時にそれをためる溝がなければいけないと、だから溝を掘りなさいというふうに命令を出したんです。その受け皿を作りなさいということですね。で2番目にこのこういうふうに書いてあります。あなた方もあなた方がこれはですから助けの内容ですね。そしてその上モアブへの勝利も約束してくださいました。18節を見ますと、あらこれは主の目には小さなことだ、主はモアブをあなた方の手に渡される、モアブに対して勝利を得ることができるとおっしゃってくださいました。でそれも主の勝利は完全勝利だ。で3章の19節に、あなた方は城壁のある町々立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしようという、このモアブに対して、徹底的に征服するということをおっしゃったわけです。で、20節にその予言の通りに、朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方、これエドムの方に水源があったそうですけれども、そのエドムの方から水が流れてきて、この地は水で満たされたと、その予言の実現がここで書かれています。でこのように今簡単に実際に起きたこと、紀元前960年頃に起きたことのイスラエルの王とユダの王、そしてエドムの王が3人関わってモアブに対して戦いを挑んだ時、水の不足に対して神様に対の助けをこのエリシャを通して要請した時に、溝を掘りなさいという答えです。でここで今日の私たち、今日の私たちへの、聖書からのメッセージというのは、人間的な解決や自分勝手なこの絶望にとらわれるのではなく、ね、モアブの王様はダメだ、私たち3人はモアブの手に渡されてしまうというふうに、悲観的になっていましたけれども、そういう時こそまず神の御心を求めることが大切だということが語られていると思います。それから2番目に、神の人々に対する憐れみの契約にしっかり立ち、信じる大切さ。ユダの王家の祖、ダビデ王朝が開かれた時、神様はダビデを通してあなたの王国は永遠に続くとおっしゃった。そのイスラエル民族への契約を神様は忘れないということを、私たちもしっかりとその神様の救いのお約束はしっかりあるということ、その契約を握って立つことができると思います。で、3番目に、恵みをいただく姿勢というのは、まず下っていくこと、 エリシャのもとに下っていくということがまず第一にあります。エリシャがいる低いところに自分たちも下っていく、下っていくということはどういうことを意味するか、そしてその答えは溝を掘れというふうにエリシャは、三人の王様に要請をしています。でこの溝を掘る、溝を掘るということの、今ここに結論が書かれていますけれども、へり下るということのものに恵みをくださる神様、ヤコブ書の4章の6節に、神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます、ですからこう言われます、神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。水は低いところに流れる、恵みも同じです。さてこのまずこの谷にこの低い溝を掘る、さらに低いところにさらにこの溝を掘るということは何を意味するかということは、受け皿を作りなさいということです。水を受ける受け皿がなければ流れてきても降ってきてもそのまま流れ去ってしまうけど、そこに穴がある、そうするとそこに恵みがたまる、水がたまる、受け皿を作りなさいということです。で、受け皿がないと神様も恵みを注ぎようがありません。恵みをいただくために受け皿になるということはどういうことでしょう。それはここに書いてあります。渇き、求め、願う心の姿勢であると思います。で、何の渇きもない、何の願いもない人、それは受け皿のない人です。もうそこで恵みがあったとしてもさーっと流れていってしまう、まず関心がないわけですよね、恵みをいただくことに。で、悩み求め、何とか神様から解決を得たいという心、これをこのことをですね、で、そのような心にこそ恵みは注がれると思います。求めよさらば与えられんの約束の通りです。で、このことが実際に起こった例をお明かししたいと思います。それはつい先ほどのこと、つい先日のことです。林間聖会に出席しました。で、それは8月の4、5とありまして、5日目が第2日で分科会から始まったんですね。で、もちろん梅田敏恵先生の素晴らしいメッセージに恵まれましたけれども、分科会で私は本当に神様の素晴らしい恵みをいただきました。で、どこの分科会を選んだかというと清めなんです。で、先生今頃清めっていうふうに思うかもしれませんけれども、不思議なように林間聖会の申し込みがあった時からすでに、今年は主人が文化会を指導する器だけれども、たまには出てみようというふうに思って清め、他にもね、いろいろ恵みだとか危機管理だとか家族伝道とかいろいろありましたけれども、清めっていうところに行ってみたいという願いが起こされて、そこに出席したわけです。で、そこには約22、3名の方が集まっておられ、お年を召した方、中年の方、残念なことで若い人はいませんでしたけれども、そして、亀山さんも私の隣に座っておられました。で、その清めの主の分科会で、いつもの通り主牧先生による清めの講義がなされて、主牧は最後にこう言いました。それでは、4人ずつに分かれて、それぞれが小さなグループで、お祈りし合いましょう、あるいは課題をお話し合いましょうというふうに、おっしゃって、本当に4人ずつ切っていったんですね。だから不思議なように、亀山さんの向こうと1、2、私が3番目で、もう一人の姉妹がこう4人グループになりました。で、私は牧師の端くれですから、ちょっと仕切らせていただいて、姉妹、何か問題がありますかって言ったら、とうとうとその姉妹が話し出すんですね。私は長い間信仰を持っていて、あなたまだ清められないのって言われるのがすごく辛いんですって、はあ、そういうこともあるんだな。そして もう神様の前に何度も出て祈って、そしてでも清められてっていう確信がな分からないんですおっしゃいましたよね。はあ、そうですか。でもあなたは何の保留もなく神様の前に出てるんでしょ。そうです、何の保留もありません。そしたらあとは清めていただくという御言葉を握って信じればもう清めをいただいたことになるんですよってお話ししたんですね。で、主牧先生が開いた第一ヨハネの一章の7節と9節をもう一度開いて、でこれは9節の方はもし罪がないというなら私たちは嘘をついて、しかし告白するならば神はそれを許し、そして全ての罪から私たちを清めてくださるということをお話しして、これはもし何の保留もないならばあなたはこれを信じて一瞬、これアオリストって主牧がおっしゃったでしょ、一瞬にして清めというものがなされる。だけれどもまたその生活をしていくときに問題が起きてきますよねって、そしたら今度一章の7節、第一ヨハネの一章の7節のこの継続、光の中にそれを持ち出して告白して、そして、神様に、もう一度その恵みをいただくっていう信仰に立つ、繰り返す、それは歩む、繰り返し歩みなんですよっていうふうにお話ししたら、その姉妹は涙が流してくるんですね。ピューッと、わかりましたとおっしゃった。で、私は何もそういうふうに押し導きするつもりでそこに出席したわけではなくて、一人の清めをもう一度リビューするために出ていたんですけれども、神様は不思議なように私をその姉妹が清めに立つもののお手伝いをすることを許してくださった、ね、そしたら神山さんも同じことをおっしゃって、そしてもう一人のこちら私の右側にいた方もまさに私の問題もそこですとおっしゃって、そしてこの第一ヨハネ1の9節っていうのは、一章9節っていうのはお救いの時によく聞きますけれども、これ清めの御言葉でもあるんですねとおっしゃったんですね。そうなんですよっていうふうにして、私も分かりました。またこの姉妹がまた涙を流し出してきて、亀山さんだけね毅然としてらっしゃいましたけれどそして本当に彼らは清めというものは御言葉、その第一ヨハネの1と1の7と9をしっかり握って清めの恵みに立ちました。で、この今日の大メッセージの大事なポイントは、求め願うとき本当に神様は溝を掘る受け皿を作るときに、そこに恵みの御業を成してくださいます。でもその中途半端に終わるのではなく、きちんと神様から直接の答え、すなわち御言葉をいただいて握って、そのことを確信するということの締めくくりが大事です。お二人のおっしゃっていた御言葉によって、清めのお二人は清めの確信を得ました。で、これは本当に答えを得た方の安堵の姿でした。本当にそのことをお二人は涙を流して喜んでおられる姿を見ました。で、御言葉による神様からの保証と、御言葉の保証と、そして聖霊によるうなずき、そのお二人の上になされたうなずきを与えられる、これが関東の神様からの答えを得る、恵みをいただく姿ってことを、その時私もつくづくと教えられました。変に妥協してね、悩みだけどもな、分からないわ、でもこの悩んでる姿がありのままで神様は許し恵みをくださるんだっていうふうに変に妥協してはいけないと思いますね。そういうふうに神様は恵みを与えられて、御言葉と聖霊の御業によるうなずきっていうものによって私たちにきちんと恵みによってその溝を満たしてくださるということを学ばせていただきました。 そこには真の解決に至らない、その変に妥協してこれでいいんだわっていうふうに終わってしまう、御言葉のきっちりとした答えをいただかないときに、不満足と問題の繰り返しが起こってきます。御言葉と聖霊の御業を期待して求めていきたいと思います。本当に不思議なように神様は私をそこに1ヶ月も2ヶ月も前から清めに参加するという時から、ああ私神様はこの2人の姉妹、亀山さんもねですけども、置いてくださり、不思議なようにこの4人がね、この駆け道なく一緒になって同じ恵みをいただいたということに、そこはやっぱり主の御業なんだな、神様が御言葉を備えててくださったんだなっていうふうに、本当に溝を掘り、そして受け皿を作った時にそこに神様が満たしてくださる、恵みの御業を増してくださる。本当に私はこの林間聖歌あまり期待して、文化会にまた同じようなことかなと思いながら、主牧のね講義は全くいつもと変わらない講義でしたけれども、神様は素晴らしい御業を持って私自身をも教えてくださった、本当に素晴らしい林間聖歌になりました。ありがとうございました。